あ、ありのまま起こったことを話すぜ。事故った。以上。この番組は孤独が楽しすぎる私ダーゴを一人様を満喫する様子をお伝えする音声プログラムです。多趣味ゆえにいろいろなことを話していきますので、皆様のライフハックになれば幸いです。本当はね、だいぶまた間空いちゃったから、いろいろなんか面白いね、起きたことをね、いろいろ話す予定だったんですけども、それ以上のなんかびっくりイベントがねありまして、結構センシティブな内容ではありますので、リスナーの方ちょっと地雷だなって思った方はちょっとすぐにブラウザバックしてください。お願いします。まず事故れましたと出張先で事故ったんですけどね、本当は私運転しなくていいところで、後輩にダウさんマジでその出張先の宿マジでやばいんで自分の車で走って行って、で仕事終わったらすぐみんなと一緒に宿に戻らずに自分の車でどっか行って時間潰した方がいいですよみたいなこと言われて、でだから私もそこ泊まったことなかったからどんなもんなんだっていうの知らなかったんですよね。それもちょっとあれだったんですけど、それで自分の車で行ったんですよ。最近沢なにの方で配信されたね、私のボイスメッセージでは BL のボイスドラマをねすごい垂れ流しにするみたいなこと言ってましたけど、その時はBL のボイスドラマは聞かずに、一応オーディブルの方でプロジェクトヘイルミアリーを聞いてたんですよね。で、まあ宿入って、でその宿めちゃめちゃアリが出てくる、私の部屋だけではちょっと気分悪いなと思ってあ、これが後輩の言ってたことかなんて思って、でまあアリは部屋にね湧いたまま、まあ、とりあえずじゃあお風呂外にね行ってこようかと思って、自分でバスタオル持ってきてたんで、まあ必要最低限の荷物だけ持って、で車に乗って、まあちょっと知らない道をね通ってったんですよ。って言ってもね、すっごい広い道ですよ、本当車4車線くらいあった気がするなっていうくらい、マジで広いところをねずっとまっすぐ行ったりとかしてたんですけど、たら横の小道からね、まあ、車が来て、で、まあ、舗装されてなさそうな道だったんですよね。マジで車1台しか通れねえだろそこみたいなくらい細い道を、まあ横から走ってきて、車が横から走ってきて、でまあじゃあ、まあ、基本さ、その優先、まあ、道路国道の方が圧倒的優先だけど、私走ってたとこ一応国道ではなくて、だけどめちゃくちゃ広かったんですよ。とにかく広かった、でかい道路だったから、まあ普通に考えたらそのちっちゃい方の道の細い方の道の方を走ってる人が止まるべきじゃん、をそこを、まあ、突っ込んできたんですよ相手が。でまあ十字路入ったタイミングでそれやられたから、止まらんのかいって言ってめちゃめちゃね、ブレーキ踏んだんですけど、まあ間に合わずですよね。まあ私が結局頭から突っ込むみたいな感じになってエアバッグ出て、でまあ事故って、わーマジかーと思って、でめっちゃ煙出てる、これもしかして爆発する？と思ってすぐね、その時ね意外とね頭は冴えていて、あ、これ爆発したらもう携帯とかスマホとかもう財布とかコッパみじんになったらマジでやばいやつだと思って、とりあえずその辺のマジで必要な荷物だけめちゃめちゃまとめてすぐ外に出てって言ってもあれよ、運転席の方ねドア開かなくなってたからね、ひしゃげて開かなくなってたから、あーもうなんかそこをねちょっとひしゃげて、ちょっとあんまり開かなくなってて、でも無理やり開けて、頭回んないから助手席から出るっていうね発想になかったんですよね。もう無理やり開けて出て、 で、まあいろいろ警察やらなんやらって感じになりましてね。で結局なんか警察とその現場検証した時にはなんか細い道路の方には一時停止線がなかったから、まあこれはお互い気をつければめちゃめちゃめちゃめちゃ Windows がなんか突っ込み入れてきたけど、そうお互いなんだよ、そうお互い気をつければまあ事故にならずに済んだよねみたいな話になって、はぁっていやあのね、実際にそのこれはもうリスナーさんの想像力によるんですけど、一時停止線引けないくらい舗装されてないのよ、言っちゃえば。もう石よ、石、砂利道みたいなとこよ。だったからさ、普通引けねえだろそこって思うようなとこだったんで、でそこでその十字路のとこに入ってやっと舗装されてるみたいな感じの道だったんですよ、そこ。だからさ、もうなんかいろいろ話違くねと思って、でこの場合その私のすごい運の悪いところは、まずそういうふうに相手が明らかに悪いっていう一時停止線とかがなかったっていうのと、私がブレーキを踏んでしまったばかりに頭から突っ込んだから、まるで私の方が後から走ったみたいになった。まあ実際そうだったのかもしれないけど、だから私その時ね、唇噛んじゃって血結構出てたんですけど、なんかこの状態で人身事故にしたら私の方にも点数加算されるなって思って、でなんか相手めちゃくちゃ人身事故だけはやめてみたいな顔めっちゃしてるんですよね。で、私もすごいぶっちゃけその時のなんていうの、悪いどっちが悪いみたいな割合って正直私のその時の知識じゃ全然分かんなかったから、もう私にも点数加算される可能性めちゃくちゃ大いにあるって思って、でまあじゃあその場ではまあ人身事故じゃなくていいですって、ただの物損事故っていうのかな、でいいですみたいな風になって、まあその場を開きになったんですよね。でさ、出張先よそう、またね、また運が悪いのは出張先でさ、人身事故にしたらさ、なんか後日またその場そこに行かないといけなかったりするんですよね。でそこに行くにはまず JR とかわざわざ自分で金かけて行かないといけなくなるし、車で運転するにしてもね、正直ね、めちゃめちゃ怖いんよ。なんか一時停止線普通にあるようなね、横断してる道からもういつ車出てくるんじゃないかみたいな感じですっごいね怖くて、でだからもうそう、なんかその後のこと、まあ、それと今めちゃめちゃ仕事忙しいから時間と、まあ、あと自分のその人身事故にしてもいいことなさそうっていうことも加味して、まあ、物損にしたんですよね。でその後その時は本当に、まあ、唇がちょっと切れたくらいな感じだったんですけど、次の日に首がめちゃめちゃムチ打ちっぽくなって、でその出張先の整形外科行って、これムチ打ちだねって、僧帽筋やったねって言われて、でなんか、ああやっぱここ僧帽筋なんすねって言ったら、なんかそういう専門職なのって、医療系とかって聞かれたんで、いや筋トレ好きなだけですって答えて いやこういう時便利ですよね。なんかいろいろさ、なんかそのプライベートのことあんま聞かれたくないわけよ、こっちとしては まあ一応出張でね、出張でこっち来て、まあ、事故ったから自宅はめちゃめちゃ遠いとこにあるよとはね、普通に話したけど、なんかあんまりその仕事のこととか関係ないこと聞かれたくなくて、でなんかそうやってなんか仕事何してんのみたいなノリで聞かれそうになったから、いや筋トレしてるから詳しいんですみたいな感じで もう答えるっていうね。ああまあいうふうになって今に至るんですけど、まあ普通にね肩痛い なんか職場でその事故のこと話して、で首から僧帽筋って結構大きい筋肉だから、首から肩にかけてね、結構ねなんかカバーしてるような筋肉なんですよ。だからその徐々に下に降りてって、で運が悪いとそっから肘を通って 小指と薬指がなんか痛くなるよみたいなことを同僚の人に言われたりとか、あと上司には、まあ、普通になんか人身事故にして相手の免許剥奪すればいいじゃんみたいな風に言われたんですけど、まあ普通にね分が悪いみたいな感じでそれはもう却下してっていう感じ。なんかもういろいろ他の人に話してもなんか明らかに相手が悪いし、私はなんかみんなが思ってる以上に軽症だったっていうのがねすごいあって、そう今回の場合めちゃくちゃ運が悪いのはその状況が運悪かったんですよね。とにかく事故った時の状況が悪かった、まあ、だからその自分に対して不利な状況ではあるけど、ただ運がいいのはほぼほぼ無傷だっていうことなんですよね。だってさ、がっつり半袖で、まあ、一応フロントほとんど潰れちゃったんですよ。潰れたんだけどガラスとか割れてなくて、私の肌は何も傷ついていない、まあ、ただしムチ打ちみたいになって結構まあ仕事中も辛いってことくらいっていうのがね、なんかほんといろんな人に話してもいやーダウちゃんそれは不幸中の幸いってやつだよみたいな風にすごい言われてね、まあ、こちとらマジで仕事に穴開けるわけにはいかないから、出張先で穴開けるわけにはいかないから、ちょっとマジでそれだけはマジで勘弁と思ったからによかったんですけど、で結局さ、その相手も完全に愚痴になっちゃってますけど、その相手がね、まあ、ご老齢の方だったんですよね。女性だったんですけど、事故った時にそのジモティーな人だったんで、なんかすぐ旦那さんが駆けつけて、でなんかいろいろ解放してて、で私の方になんか警察は呼んだのかみたいな風に旦那さんが言ってきて、いや事故を起こした方が呼んだ方が良くないとは思ったんですけど、まあ一応相手はご老齢、うん、まあスマホの扱いとかねよくわかんないよねと思って、まずもう私はね警察呼んで、で何回もそれ聞かれるから、いやもう警察呼んだんでって、警察呼んで今ちょっと職場に電話してるんで静かにしてもらっていいですかみたいな感じで結構強いこと言ったりねして、もうとにかくもう相手のその事故った本人のその女性の方はすごい怯えきった表情になってていや怯えたいのはこっちの方ですよ奥さんって思いましたけどね。はい、まあでそういうさ人を私は仕事で相手にしてるんですよ、ぶっちゃけ。保険会社とかそういうわけじゃないんですけど、なんかそういう年齢の人をよく相手にしている仕事なので、なんかさ正直なんだろう、福祉的な気持ちで今まで尽くしてきた相手、まあ大きくくくってそういう相手になんか思いっきり車ぶつけられたみたいな恩をあだで返されたみたいな、なんかそういう感情にすごいなっちゃって、あ、いやもう私今年度で仕事辞めますわって、めちゃめちゃね宿帰った後にその一緒に出張に来てた仲間にめちゃめちゃなんか酒飲みながらね話してっていうことがねあったんですよ。まあ幸い一緒に出張行ってた人たちはねそれぞれ仕事のための足があったんでそれに乗せてもらって、全然そういう交通の便的な意味では出張 前後っていうか出張後は足りてたんですよね、まあ、だからまあ車がね行っただけだなーっていう。いやーね、ほんとなんか私マジでタイミング悪いなって思うのは、もともと仕事を今年度で辞めたいと思ってたんですよ。で辞めるつもりだって思ってもう転職サイトにも登録していろいろエージェントの人と話したりしてたんですよね。っていうタイミングで事故るじゃん、で足なくなるじゃん、私来年度から本州に行こうと思ってたから、まあ具体的に言うと関東とかそのあたりで仕事したいなって思ってたから、もう来年の3月までの乗る車がなくなったと思って、本当にもうなんか警察の人が言ってましたけど、その私がね見た煙は事故った時に見た煙はあれエアバッグの煙だったんですよね。でなんだけど実際にその警察駆けつけた時に警察の人がなんかエンジンから煙出てるじゃないですかって言って、すぐなんかいろいろ エンジンでストップさせたりとかしてたんで、なんかそう、もう完全に私の車はご愁傷したわけですよ。でもう新しく車買わないといけないのみたいなさ、言うので、もうなんかいろいろタイミングがね、とにかく悪いなって思わされました。もうこの話はここまでにしておこうかな。まあ、あと強いて言えば、相手方の保険会社が、任意の保険会社が農協だったんですけど、農協の人って、なんだろう、保険部門って配属されるのって、マジで偶然でしかないらしくて、だから、保険のことやりたいですって言って入ってくる人がいないらしいんですよね。だからもう、ほぼほぼ無知の新人が、なんか当てられるようなもんらしくて、で、私に、当たった、私の担当になった、その向こうの相手方の保険の人が、なんかすごいちょっとあれな人で、で私今ムチ打ちで普通に体痛くて、でなんかその病院どこ行きますかとか、そのね、なんだっけ、診察料とか出しますからみたいな意味で、どこ行きますかとかいろいろ聞かれて、で最後になんか、じゃあ体をお元気でみたいな風に、なんか最後だけめちゃくちゃなんかな投げやりになってプツみたいな なんやこいつってなって、まあとかでね、すごいいろいろちょっとムカつくことが最近というか、もう今日だったんですけどね、多かったという話でございます。 CM でーす。
番地のないこの場所から全世界へ向けて放送中、鈴研のミッドナイト番外地 AM 深夜ラジオの雰囲気を目指して、コミカルなフリートークとネタコーナーで盛り上がっています。寝る前の30分、笑いで楽しく一日を締めくくりましょう。鈴研のミッドナイト番外地、毎週金曜日の夜7時から放送中。聞いてくれよな。
いやー、マジでさ、ボーナス6月にあったから、そのボーナスで買ったものを紹介しようって思ってたんですよ、まあ、事故の前までは。で、そのさ、でボーナスで買ったものっていうのがさ、車のグッズなんよ だからもうなんか、もうほんとタイミング悪いと思って。買ったもの1つ目、まず、車の中で、車の中用サンバイザーに挟む用のティッシュケース買いました。まあ私軽自動車乗ってたんで、乗ってたよ、そう、過去形なんだよね、ここもね、すっごい悲しいよね、乗ってたんで、そのポケットとかが結構ね、ちっちゃいんですよね。だからあんまりなんかそういうところにティッシュを突っ込めなくて、でとうとう買いましたと。で、2つ目なんですけど、これもね、車の用品で、車のフロントガラスのを遮光するためのサンシェード、なんか傘みたいになってて、ファって開けるタイプのサンシェードもね、買ったんですよね。いや、これもでももう使う車ないからって ねえ、まあ中古車また買うからいいんですけどっていう。やっと、ようやくよ、まあ、正直さ、その沢何の収録で、前にうちにもゲストに来てくれたチャイワンワンさんが、車に名前つけて可愛がったら事故率低くなるみたいな話を聞いてから、そっから、じゃあちょっと私も車大事にしようと思って、車の名前はつけてないけど、いろいろね、車なんか綺麗にしてみたりとかいろいろしてたんですよね。してたんですよ。で、グッズも買ってさ、ちゃんと車の中整理してさ、やってたのによ、本当に もう、恨みがやばすぎない で、3つ目ね、これもね、私のね、最近の密かな楽しみだったんですけど、車でさ、河川敷行って駐車場止めて車の中で本読むっていうのがね、最近のマイブームだったんですよ。だからその車の中で本読む時用のネックピローっていうのね、買ってたんですよね。飛行機の中とかで使うような長時間ね、座りっぱとかそういう時に使う用のネックピロー、これ車の中で使って、使いながらね、本読むっていうのしたかったんだけどね、できないねっていうね いや、本当マジでタイミング悪すぎない？まあ、言うてでもこの3つでだいたい出費はまあ1万いってないからまだいいけどさっていう まあ、あと他に買ったものって言えば、なんだろうな、髪の毛の、最近湿気がマジでやばくて、髪の毛の爆発が本当にとんでもねえことになってるので、ケラスターゼっていうところのヘアオイルを買いました。これね、昔使ってめっちゃいいって思ってたやつなんですけど、まあ、ちょっとお高めなんですよね。まあ、ただその梅雨の時期にはマジでよくて、ほんと毛羽立たない、髪の毛が毛羽立たない、これ大事、本当にアホ毛というものがなくなる。一応私はとんでもないくせ毛なんですけど、そのくせ毛がブワってなるんじゃなくて、いい感じにまとまって、ちょっとなんか緩やかなウェーブがかった感じになるんで、まあ、この時期には最強だなって。まあ、ただちょっと匂いがきつくて私にはちょっと合わないんですよねっていうところだけがちょっと難点だなって思いながらも使っております。まあ、今回のボーナスはそんなもんかな。まあね、これ残しといた方がいいですよね、ボーナスは。やっぱりね、こういうね、もう新しい車買うためのね、買うために出費しないといけなくなりますからね。本当に。で、でも言うてですよ、私、今回ね、本当にね、散財が割と電子の方に行ってて、書籍というか、まあ、いろいろ、DL サイトというね ところで、まあ、いろいろ買いまして、で、私ね、その車の中で、結構、その BL のボイスドラマをね、聞く人間だったんですけど、これ一応過去形、もういろいろなんかやらかしてきてるから一応過去形ではあります。で、まあ、今回もね、今回の事故もね、結構ね、あれだったんですよ。Bluetooth で車のオーディオにつなげて、で、プロジェクトヘルメアリー聞いてて、で、ロッキーみたいな風に、まあ、なりながら、すっごい真顔で、前ね、しっかり見てたんですけど、で、っていう時に事故ったからさ、なんかすごいロッキーって気持ちになりながらも、いや止まらんのかいでもうブレーキ踏んで事故ったから、そのかかったままだったんだよね、Bluetooth で、ロッキーが プロジェクトヘアメアリーがもうかかったままで、で、これさ、BL、まあ、結構ね、大音量で聞いちゃうもんだから、北海道って本当、周り、マジでなんもないから、まあいいやと思って、ドキュンよろしく、すごいね、大音量でかけてたから、結構ね、事故った時も、なんか外にね、ロッキーみたいな風に言うのが聞こえてて 聞こえてて、あ、やっべえと思って すぐね、消したんですけど まあ、これがね、BL のボイスドラマだったらどうなってたことか、本当にさ、もう、喘ぎ声なんてさ 喘ぎ声だって、ベッドシーンなんてさ、日本人わりかしつつましやかなんだからさ、音量大きくしないと聞こえないってって しかもさ、もうこっちとらもう暑いから冷房ガンガンよ、もうそんな中さ、もう音量上げるしかないじゃんっていうさ、まあっていう中で事故って、でひしゃげたドアからそうやってもう男同士の喘ぎ声が外に漏れてたら、まあね、ね、いくらそれまでは麗しきレディーだったマダムもちょっと引いちゃうじゃんって で、頭やいってんじゃないのかおめえってなるのは私の方なんじゃないかってなっちゃうから、それは一応ね、やってないんですよね、最近は で、もうその代わりにじゃないけど、最近ね、NL のボイスドラマをちょっと聞きまして、これさ、私、マジでびっくりっていうか、もう当たり前なんだろうけどさ、一人称視点なんですね。BL って、まあ、基本、その声優さんが2人いて、で、まあ、アテクシどもはもう本当に壁になり、天井になりで、まあ、もしくはシーリングライトになりですよ。で、まあ男たちのね、情緒を見てるわけじゃないですか。まあただ NL になると途端にもうこちらの一人称視点になってめちゃくちゃ恥ずいっていうね、いう感じで、マジで聞いてらんなかったですね あれ確かね、無料で配布されてた音源だったんだよな。 で私はそれを聞いてうわ初ってなったんだけど、なんか ASMR とか私あんまり聞いたことがなくて、でなんかその男の人の正座した男の人の膝になんか横たわってっていうのかな、耳出してで耳かきしてもらうとか、あとなんだっけな、なんかね、いい匂いのシャンプーであなたをシャンプーしたいみたいな、なんかちょっとなんかよくわかんない系の、その鼻にも来るんだみたいな嗅覚にも干渉してくるのこの音声みたいな、なんかそういう ASMR もね聞いたんですよね。でまあなんかいい音だなとは思うんですけど、そのワシャワシャ髪の毛ワシャワシャするシャンプーでねワシャワシャする音とか耳かきよく分かんなかったけどさ、だってあれ普通にさティッシュをこよってさこよりをさ耳にさ入れてるだけじゃねってなんか思ったりしたんですけど、あーでもなんか人々はこれを癒しというのかみたいななんか感じでね、ちょっと私にはよく分かんなかったんですよね、当事者っていうのが、自分がその物語に入り込んでるっていうね、すごいなんか当事者目線がマジでよく分かんなくて、で、まあ、かつちょっとアウトっていうか、まあ、R18 のやつもね聞いてみたんですけど普通に無理だった。なんだろうね、なんか身の毛もよだつ感じ、すごい鳥肌がすごい立って うわあみたいな、なんかあえぐんじゃないんだってこっちはあえぐんじゃないんだってっていうね、なんかそういう感じにすごいなりましてね、どちらかというとなんだろうな、なんかお化け屋敷とかで別になんか人を驚かせるために置いてるわけではないけど、とりあえずなんか怖いもの置いとけみたいな感じで、なんかたまに床に転がってるちょっとなんかホラーめのオブジェクトとかあるじゃないですか、なんかそういうのを見た時にうわっていう感じのなんかそういう感じだった、すごい。まあね、そういうのでちょっと聞きました。これ思ったんですけど、なんかその DL サイトでね、私はねそのたくさん調べたんですよ、ボイスドラマとか ASMR を調べたんですけど、同性愛的なボイスに関しては当事者目線ないんだと思って、あどうだったっけな、私調べたのユリでだったからちょっとあれだけど、まあ、ちゃっかりユリにまそろうとしてんじゃねえかっていうねユリならいいのかよって話だけどね。でBL なんかね、ゲーム系っていうなんかカテゴリーがあって、確か DL サイトにあって、でそっちちょっと確認してないんでどうかわかんないんですけど、要するに男としての自分が男としての相手とやるっていうシチュエーションのとか、あと女としての自分が女性とやるみたいな、なんかそういう当事者目線の同性愛のなんかそういうボイスドラマっていうのがね、ボイスドラマ、まあ、ASMR 的なのがなくて、 R18 的な意味でなくて、でなんかそっちすごい気になったんですけど、ちょっとよく分かんなかったね。なんかちょっとこれ低層観念どうなってんのって思われるかもしれないんですけど、なんとなくユリ風俗行ってみたくてちょっとこれ眠たいから、今すごい疲れてて眠たいから言っちゃいますけど、頭湧いてるから言っちゃいますけど、なんかね気になるんですよね、どんな感じなんだろうと思って、女の子同士ってみたいな感じでね、なんかちょっとした興味を今抱いております。だからちょっとその体験を DL サイトで本当はしたかったんですよ。でそしたらなんか NL しかなくて、わーってすごいなっておりましたと。はい、ね、この話が先週じゃないや、事故起きる前のに話そうって思ってた内容だったわけですね。はいまあいいや、一応今回そう話せたからまあ後悔はないよあとね転職活動ね、なんか今ドゥーダっていうところでエージェントにといろいろなんかあれしてるんですけど、なんかそのエージェントの人がちょっとね、気が合わなくてね来年度に転職したいって言ってんのに、なんかずっとなんか8月から11月の転職はダメなんでしょうかってずっと言ってきてて、でなんかそれでどうせ今応募しても 今応募してもその来年度の募集してるわけじゃないからお断りされるよっていうのは私その電話した時点で知ってて、でだから、あ、じゃあ今のとこはそうやって紹介してくんなくていいですって言ったのに、めちゃめちゃ1日30件とか紹介してくるんですよ。なんなのって。でそれで一応なんかその LINE でやり取りもできるらしくて、そっちも登録してたからそっちでその同じ人とやり取りしたんですけど、なんかそしたらなんか、あのダウ様っていつ頃の転職をお考えなんですかって言われて、いや電話で話したやろみたいな。なんなんでしょうね、なんか私とことん人に恵まれてないのかな、なんなんだろうな、なんかあんまり、うん、なんかそういう運がないのかなって思った。まあ、ただその生きるっていう運に関しては、生命運に関してはもうくっそずぶといのかなってちょっと私は思ってますけどね。はい、いやー、えっとねじゃないや。一応本当は今回、ダウギャル化計画についてもね話す予定だったんですけど、ちょっとこれは来週に回そうかなと思いますので、ぜひぜひリスナーの皆さんに、ダウちゃんこういうギャルになるのはどうかなみたいなことをねぜひ論じていただきたく思いますので、よろしくお願いいたします。アーシとアタシっていうね、あのギャルユリアンソロジーをね買って読んだんですよねっていう話とかね本当したかったんですけど、まあそれはまあまた来週ということで、今週はこれで終わっていこうと思います。本当センシティブな内容で大変申し訳ありませんでした。なんか事故って憤ってるかと思えばいきなりユリ風俗に行きたいなんて言い出してね、本当ね、まあユリ風俗の前にとりあえずオッパブに行ってみたいんだよな私。この間東京にちょっと仕事の関係で試験受けに行った時に、どのレストランも高くて、いやこんなお金払うくらいだったらキャバクラかオッパブ行こうなんて思ってたんですけど、まあやめたよねっていうね。そういう勇気がないから、まあ、とりあえずは何かしらのそういうボイスドラマみたいなのを、ね、摂取して、あーこういう感じなんだみたいな風に納得したいっていうね。はい、どうなんだろうね、実際なんかそのどのくらいボイスドラマがリアルなのかちょっと知りたい、そういうの経験ある人誰かいたら教えてください、よろしくお願いします。メールアドレス開放してるんでね、概要欄からどしゃどしゃ送ってきてください。もしくはお便りフォームもありますので、これまた概要欄にあるのでぜひぜひ送ってきてください。それではさよなら、よろしくねー。